リサとバヤの SG ラジオ。
みなさんこんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
だと自動キャプション SG 館長のバヤです。
もうさ、うちわしか通じひんネタをさ入れる。
もう今日は絶対言ったろと思って。SG 館長のバヤです、イエーイ。
それ会員しか分からないかやん。
まあ、説明すると、会員さんに出す動画に自動で喋ったキャプションが出るんですけど、まやちゃんは滑舌が悪くていつもなんかすごい面白いキャプションになるから、今日は頑張って喋れそうです。
ありがとう。
頑張ってください。ということで、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。さあ、皆さん SG ラジオ楽しみにしていただいているでしょうか。今回はゲスト会ということで、SG のブッククラブにお嬢さんが参加してくださっているメリーさんにお越しいただきました。メリーさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。では早速なんですが、自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、桜咲いたらというブログをしているメリーです。高3の娘が SG のブッククラブ立ち上げ当初からお世話になっていて、今期で5年目に入りました。はい、おうち英語は生後2ヶ月からなので、丸17年が過ぎて18年目になります。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。18年目なんですね。バヤちゃん並みですよね。
うちはもう一人ね、大きい子がいるから。
うんうん、そうそう。しかもブッククラブ5年目なんや。
5年目やってるんだ。すごい。
結構長いね。そう。長いなと思って今気づいた。うん。
でちなみにメリーさんの今のお子さんの英語ってどんな感じですか？
はい、英語力って、英検などでは測りきれるものではないとは思ってるんですけど、ちょっと分かりやすいので使わせてもらうと、中3の時に英検1級を取って、最近受けた TOEFL IPT は、104で、バイリンガルって言ってもいいレベルなんかなとは思ってます。
TOEFL 104ってすごない？
マジ
なんか、いや、英検一級もすごいんやけどさ、もちろんすごいんやけど、いるじゃん結構。だからちょっとなんかおうち英語界に似てると、麻痺してくるよね、なんかだんだん、あ、すごいと思うけど、そうねみたいな。
私さ、みんな知ってるかな、知らん人は知らんけど、SG のブッククラブに全くノータッチで全く知らないんだけど、メリーさんに会うのめっちゃ初めてで、すっごい長い間お話を聞きたかったんです。だからテンションがおかしいです。
ありがとうございます。
生きててよかった。
こちらこそお会いできてよかったです。よろしくお願いします。
ありがとう。ありがとう。
バヤちゃんが倒れ込んでしまいましたが、ね、それぐらい嬉しい、
ね、本当に嬉しい。
またね。
では、そんなメリーさんのおうち英語を始めたきっかけって何かありますか？
はい、たまたま DWE に出会ったのと、で、私自身が英語の、専門学校に行ってたのに中途半端な英語力しかなくって、で、小さい頃から英語してみたらどうなるのかなっていう興味があって始めたんですね。で、娘が生後2ヶ月からディズニーの英語を始めて、最初の2年ぐらいは CD 聞いたり DVD 見るぐらいだったかな。で、1歳3ヶ月から1歳1年ぐらいかな、ヤマハの英語教室にも通ってました。これは英語のためっていうよりは、私が外に出たって習い事として楽しんでたって感じなんですけど、で、私が書いてるブログを通して少しずつ英語関係の知り合いができてきて、で、オフ会をすることがあって、でその時にお邪魔したお家っていうのが、みんな日本人の家庭なんですけど、家族間の会話が英語で、もう入った瞬間、ここアメリカやったっけって思うぐらい、もう本当にめちゃめちゃ衝撃的で、で、その影響があって、そこから数年間私も英語で 語りかけ家でちょっと始めてみたりとか、あと、まあ、DWE だけでバイリンガルっていうのは無理なちゃうかなと思って、でテレビで見られる番組とか録画したのを、まあ、繰り返して見せたりとか、あと、まあ、DWE の CD だけじゃなくていろんな種類の音源をかけ流すようになったりとかで、まあ、あの本格的におうち英語をするようになった感じですね。
その家の人たちはなんでそもそも英語で喋ってたの？
その英語育児をしている家庭やって、うん、まあ、ディズニーの英語システムを使ってたお家やったんやけど、まあ、お母さんも英語ペラペラ喋れるし、まあ、お父さんも喋れるしみたいな感じで、まあ、兄弟間のも英語っていう家庭やったんですね。なんかすごくがっつり英語をしてるっていう家庭にたまたま出会って、うんうん、そこからちょっと私もその道に入ったっていう感じですね。
逆にその子供たちは日本の学校に通ってたの？
日本の学校に通ってました。公立、まあ、普通の小学校行って、普通の中学校行って、まあ、普通の高校、うんうん、
行ってっていう感じ。じゃあ学校で日本語のバランス取ってた感じなのかな？
なんか日本語も普通に喋れるし、まあ、あの本当に優秀なお子さんたちだったのは、うんうんうんうん、
じゃあ偏っててもバランスよくできたパターンのことなんだ。全員それやとちょっと危険な感じするよね。だからそういう家庭、うんうん、たまたまそういう家庭だってその子供たちもうまくいったからそう真似してもよかったけど、うんうんうん、なんか全員がそう真似するとちょっと怖いなと思って、
うんうんうんうん、
まあまあでもおうち英語していく上ではやっぱりどんな人と出会うかっていうのはすっごい大きく影響するよね。
本当にそう思う。本当にあのリアルでもネットでも本当にそう思う、うんでも私も DWE 買った時はもうこれでバイリンガルやわって思ってたけど、うん、しばらくしていやこんだけやんと思ってDWE だけじゃバイリンガルは無理やんねってこう気づいたのね、その買った後しばらくして、だからウィリーさんもそうやったって聞いてちょっと嬉しい。
本当そうですよね。
本当あの買った時は思ってた、
うん、私もそう思
ったけどちょっと違った、
ちょっと違う。
あの全然 使ってきたしいい教材だと思ってるけど、うん、そうね、うん、私は後悔も何もしてない、
うん、私もです。
ね、ほんとほんと、うんいやうん、幅はないよっていう。
ではなんかこういろいろね興味深い話があるんですけど、まあ、まず一番最初のきっかけっていうのが DWE だったんですよね、
うんうんうん、
はい、バヤちゃんとやっぱ同じぐらいに始めてるってことですよね、
うん、多分そうだと思う、う
ん、すごい、
うん、1個上だよね子供がね私、うんうんうん、長男が、うん、そうですね、
うん、おうち英語をやっている人でもたくさんの人が DWE をこう、うん、正規だったり中古だったりで利用しているとは思うんですけど、メリーさんはどんな風に DWE をやってこられましたか？
はい、うちは、DWEまあ、生後2ヶ月で購入してから、まあ、メインの教材として使ってきてて、で、1歳半から中3ぐらいまで、ワールドファミリークラブの正会員だったんですね。
これさ、あの私らの時、そうそう、あのね、1歳半ってみなし会員、うん、その入ってからその1歳半になって正規会員になりますよみたいなスタートだったんだよね。
そうですね、うん、その1歳半から中3までがワールドファミリークラブの正会員でした。で、まあ、うちが、あの、教材買った頃は、まだステップバイステップっていうのがなくって、途中でそれが出たんですけど、追加購入もしなかったんで、娘は CD を聴いてレッスンを進めるっていう方式でやって、まあ、小学校の1年生の時に DWE の卒業課題を出して卒業しました。で、あの、DWE のレッスンしてたのと同じ時期の幼稚園の年少から小1の夏までが、DWE の会員が通えるっていう英語教室の、ネイティブア先生の CFK っていうのにも週1回通ってました。であとはまあ会員向けのイベントとかは、1歳半ぐらいでデビューしたんですけど、まあ、しばらく怖がって参加できなかったんですね。で、まあ、その CFK での教室で知り合ったお友達とかと行くようになってからやっと楽しめるようになって、幼稚園から小学校の低学年くらいまでは結構イベントにも参加してたと思います。で、宿泊型のイベントっていうのもあっ で、でも親子で1回、幼稚園の時に行って、あとまあ子供だけで行くっていうのがあったので、それは小学校の高学年の時に1回参加しました。で、あとまあテレフォンイングリッシュっていうのも、毎週ではなくって、まあ、全然書けない期間とかもありながら、中3まで続けてたんで、まあまあ会員サービスも使ってた方じゃないかなと思います。
今すごいもいろいろサービス増えてることない？
増えてる、よくわからんもう
、うん、私も今わかんない、
カオス、うん、もうわからん、ほんと、うん、だから
かもしれんけど
ね、ほんと私 CFK も最初からじゃないよね、途中でできましたみたいなね。
それも近くにできたから初めから通うことができて、
逆にまた今イベントがコロナでさなくなってるじゃない、うんうんうん、だからいろいろ変わるね、やっぱ長いことあると。
でもサービス的には今の方が良くなってる感じするもんね。
サービス的にはそれはいいのよ、うんうん、今の方が、うんうん、でも怖い勢いがみんなの、そうなのよ。私本当に本当に最初の時、初期なんかうちが始めた初期の頃はキャップに本当にサインをしてもらうっていうなんかあんまそういうのもなくて、本当にしばらくすぐその後すぐだったかな、なんかみんな帽子にサインしてくださいっていう自前のこう油性ペン持ったことが増えてきて、今はほらもう先生が用意してるでしょ、
うんうんうん、
でその帽子がこうスタンダードになってきたら、なんかこう知らんけどノートとかさどんどんどんどん増えてきてさ、
うんうんうん、
なんか
キャップ自体は昔からあった、
キャップか、
キャップ自体は、うんうん、
でしかもなんていうの、開放紙も
う
ブルーキャップから今月な言うたら今月取った
人、ね、
そうブルーキャップとかから載ってたけど、もうそれは紙面がの都合上さ、だんだんだんだん会員さんが増えてきてるからさ、ライム以上の人らしか名前が載らんくなって、
あ
そ, うなん、そうそうそうそう、最初は本当にブルーから載ってたよね、
ブルーから
なんかいろいろやっぱりめっちゃくちゃ増えてるんだと思う会員が。
なんかサインとかをもらうのも、イベントが終わった後サインとかをもらうのもこう並んでて、家族で夫婦で来てて、お父さんがこっちに並んで、お母さんがこっちに並んで、なんか途中でスイッチするとかっていうのもあるらしいよ。なんかそれがダメになったとかうんぬんかんとか聞いたことある。
イングリッシュカーニバルとかそんなんやったよね
最初。本当に最初は全く何もなんかこう規制みたいなの、規制ルールとかもなくって、うん、それでも全然回ってたんだけど、年々行くごとになんかこうルールがプラスされていってんの。でこうやって最後行った時に、うわここまでなったかみたいな、なんか紙渡されてこれ見てくださいねみたいな、もうなんか
そうだね。一番最近行ったイベントはどれ？もう多分コロナでさずっとないんだと思うんだけど、
イングリッシュカーニバルだと思う。
35周年やったかな、なんか懐かしのメンバーが来てるっていうイングリッシュカーニバルに行ったのが最後かな。
京都とかではやってないね、なんか大阪の結構遠いところでやってて、
うんうんうん、
そ
う
そ
う、
なんかいやもうそこまでは行かれへんわで行った人から聞くと、うんうん、やっぱり昔からの会員さんはすっごい懐かしくてよかったかもしれんけど、
そうそうそうそう、
最近の会員さんだとなんか日本語ばっかりだったわみたいな感じだったって私は聞いたのね。私言ってないから分かんないんだけど、
うん、日本語ばっかりやったかな、どうやったらもう全然覚えて
なんかそういう話聞いたんだよね、うんうん、
まあすごい懐かしい先生とかが来てて、うん、まあ、最後の写真撮ったりっていうのもすごい、うん、子供は喜んでた、
うんうんうん、だと思う。大きい子たちがこう楽あ先生って言って
そう、いい感じで、
たまにはそういうのもあるといいよね。
歴史が35年ぐらいありますもんね、DW、
うんうん
うん、いろいろ変わってるんですね、
うんうん
うん、それにしても卒業した後も会員歴って継続できるんですね。知りませんでした、
う
ん、
そう、私も知らない、卒業イコールもう会員おしまいだと思ってたから、うん、びっくりしたんだけど、でもまあまああれじゃない、会員サービスを活用できたって本人が思えればそれでいいよね、
うんうん
うんうん、
だってワールドファミリークラブからしたらさ、会費、あの会費払ってるくれる人がお客さんやんか。だから会費払ってたからいつまででも会員でいられるわけよ。で、私は逆にメリさんの辞めるきっかけを教えてほしいわ。そのなんでどういうタイミングで辞めたとかさ。
うちは、中学生になってだんだん、テレフォンイングリッシュをする回数が減ってきたんですけど、中3の秋くらいまでは、細々と、続けてたんですね。 でもそれもその後ちょっと間が空いてしまって、その頃がちょうど中学卒業っていうタイミングやったので、長年お世話になってきたんですけど、ワールドファミリークラブもちょっと辞めることにしました、
私あの DWE をやってないのでわからないんですけど、その SNS とか見てたら TE っていうテレフォンイングリッシュで、なんだろう、ブックレッスンとか歌を歌うとか、そういうのをやってる人が多いイメージなんですけど、卒業してしまった後のテレフォンイングリッシュってどういうことしてるんですか？
フリートークで、10分ぐらい持ち時間があって、で何でも喋っていいみたいな感じなんだけど、うちはそのスピーチの練習したりとかちょっと聞いてくれるみたいなんでスピーチ練習させたりとか、あと、スピーチ考えてるところでも、聞いてもらって、文章なんかおかしくなかったとか聞いてコメントもらうっていうのをそのテレフォンイングリッシュのフリートークでしてて、
本当にその家その家でね、いろいろ伝え方ある。
うちはもう簡単な電話だけのオンラインレッスン的な立ち位置かな。
そうそうそう。そんな感じ。顔は見えへんけど、電話して話聞いてもらうみたいな感じで使ってたかな。
フリートークっていうのがあるんですね。
なんかレベルが、ある程度喋れるようになったら、多分それにフリートークでって言ったらできるみたいな。
そうなんですね。
何について喋るみたいなのをまず聞かれるね。なんかやっぱりこうきっかけがないと先生もこう振りにくいし、
だってこうすごく長い間やられてこられたと思うんですけど、DWE をやっててよかったなって思うところってありますか？
赤ちゃんの頃ってもうどうやって遊ぶのかなって、私全くイメージ湧かなかったんですけど、 DWE のプレイヤロングっていうのを見ながら、同じように遊んであげたらいいんかなと思って、それで教材使うことで遊んであげられるっていうのは本当に一石二鳥やったなと思ってます。また英語育児をしてきたからこそ、その娘の成長っていうのを細かに観察して、ちょっとでもできるようになったことをすごく喜べたのが良かったなと思ってます。で、それから DWE とかおうち英語を通して友達ができたっていうのが本当に良かったなって思ってて、特に幼稚園とか小学校以外の友達ってやっぱりなかなか作る機会がない中で、特に幼稚園のママ友の世界って本当に狭くなりがちだったんで、娘にとっても私にとっても他のコミュニティに居場所があるっていうのが本当にありがたかったですね。少し年上のお友達からは一緒に遊ぶ中で、行動とかが娘が自然に学べることとかも多かったですし、あと年下のお友達の面倒を見たりとかして遊んであげたりとかっていうのもできたのもすごいいい経験になってたと思いますね。と最近では高校に入ってからフランス語の授業があるんですけど、で、それも英語してたおかげでフランス語もやっぱり入りやすいっていうのを自分で感じてるみたいなんで、それは英語やっててよかったわって本人も言ってますね。
そうや、フランス語やってるもんね、そういえば。
ボンジューしか知らんけどな。
本当にさ、おうち英語って、なんかもう英語力が上がるかうんぬんとかよりも、こうおうち英語を通して、こう育児を見直したり、こう関わり方が分かったりとか、ママ友以外のつながりができたりっていうところがすごくいいところでさ、もう本当、おうち英語って一つのただの手段っていうのをつくづく思うよね。
本当に英語をしてるからこそ、なんか子供のことを細かく見てできるようになったことを喜べて、本当にそうだと思うし、だってさ、車っていう単語があってさ、車を指してさ、赤ちゃんがブーブーって言えるようになったらさ、あーすごいって言えるようになるやん。で、同じ車という単語でさ、そのカーって言い出すわけやん、 発音が悪い、分からんけど、まあ、カーって言い出すわけや。でその同じ車で2回喜べんねんで、すごい美味しすぎるよね。あと英語すらできない私からしたらさ、その第二言外国語の経験を通してさ、その英語やっててよかったって感じられるのはめっちゃ羨ましいよね。あの感じてみたかったわ、本当。
感じてないんやまだ。
違うよ、だって英語すらできないのにさ、その何第二言あの外国語とかまで行き着かへんわけや、もう人生終わるまでにさ、もう残念や。
でも一応 SG の中ではバヤちゃん英語できる認定してされてるよね。語りかけも人目はばからずやってるし、
怖いもの知らずだからな。
でですね、ここでお時間になってしまいました。今日はいろいろ話を聞かせていただいてありがとうございました。次回もですね、ぜひぜひメリーさんにお話を引き続き伺いたいと思ってます。次回はですね、 DWE の卒業の後のこと、あとブッククラブのことなど、メリーさんのお家のお家英語をさらに掘り下げてお話を聞いちゃいたいと思っています。さあ、まやちゃん、今日はどうだった？
いや、あのね、リサちゃんから次のゲストメリーさんだからねって スマホ LINE にさ連絡来た時さ、私ハッピー寺田にいたわけよ。
でまたハッピー寺田とかさ、地元民しか分からへんネタをさ入れるなっつうの。
ハッピー寺田でさ、へーって言ったからね、もう本当にもう変な人や。
ちょっと待って、うちはネタ入れるなって言ったのに、ハッピー寺田の説明なく次に進む、どういうことこれ。
それがいいやん。それでいいのよ、私じゃん。
近所のスーパーねって一言言ってよ。
言ってよ、
まあ、魚が異常に新鮮なハッピーってなと。
それはあなた方の役目でしょ。それは私はもう喋り続けるから。で、まあまあ、そのスーパーで、あのえってこうは言ってしまうぐらいテンションが上がって、嬉しかったのよ。で、もう鳥肌バーって立ってさ、もうミーハーで。すいません本当。でもまあそのくらい念願かなってめっちゃ幸せでした。次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
それでは皆さんもぜひぜひ次回もお楽しみにしていただけると嬉しいです。それではバイバイ、ビビビ。